ろうそくに、一本火が灯っております。今年も愛する皆様と共にアドベントを迎えさせていただけたことを感謝をしております。アドベントに、何かこの黙示録が開かれている、あれどうしてかなというふうにですね、思われた方も、おられるかと思います。で、アドベントゥスという言葉からアドベントが来ていると言いますけども、そのアドベントゥスというのは、イエス様が最初にお下りになった来臨のことを指しています。ですから、私たちはイエス様のご降誕を感謝してお祝いするクリスマス礼拝に向けて、待ち望むこのアドベントの時を感謝を持って、礼拝の心を持って過ごすわけですよね。ところが、アドベントスという言葉にはもう一つ意味がありまして、それは、再びイエス様が来られる再臨。ですから、このアドベントは、イエス様が再び来られるその再臨を待ち望んで、その思いをなお新たに強くさせていただくという期間でもあるんですね。そして、どちらが重要か、どちらも重要なんですけれども、今私たちが置かれているこの時を思うときに、もう間もなくイエス様が来られるという、この再臨の主イエス様を待ち望むという意味で、このアドベントを過ごすということはとっても大切なことなんですね。そういう意味で、今日と、それから、12月の第2聖日にですね、黙示録を開かせていただきたいと、そのように導きを感じています。で、このヨハネの黙示録、今日のこの13章を見ていく前に、ちょっとだけですね、確認しておきたいと思うんですが、このヨハネの黙示録って皆さん手紙ですよね。で、手紙ってことは、その書く人と、それから書く人が置かれている状況やその時代と、そしてその宛先の人の、これまた状況というのがあるわけですよね。じゃあ、誰が、どんな時に誰に向かってどういう状況で書かれたのか、ざっくり短く言いますと、使徒ヨハネがですね、迫害の中でパトモス島という島に、島流しにされて、その中で、この二つの人々のことを気を配りながらというか気を使いながら書きました。一つは、自分たちクリスチャンを迫害しているローマの政治権力であります。ヨハネが書きようによってはもう全部検閲されますから、こんなものは出してはいけないということでストップされる可能性がある。それを通らなければいけない。で、もう一つ気を使ったのは、果たしてその受け取った人たちがちゃんとそのメッセージを受け止めてくれるだろうかという、そこの両方に気を使いながら、ヨハネはこの黙示録を書いたわけですね。で、黙示録というのは英語ではリベレーションと言って、それを直訳すると啓示なんですよね。この秘められた面はもちろんあるんです。象徴的な表現でないと、露骨に、ローマの政治を批判して、こんな迫害に負ける必要はない、大丈夫だということを書いてしまうと、それは通らないわけですから、暗示されている象徴的な表現がいっぱい出てきます。けれども、神様の愛のメッセージ、神様のこの希望にあふれたこのメッセージが、開かれている啓示の書なんですね。そういう意味で黙示録を予言の書であり啓示の書として、手紙として私たちは読むことができる。そのことをまずですね、最初に確認しておきたいと思うんですね。そのことを少し御言葉から見ましょう。では移していただきまして、黙示録の一章の一節からですね、イエス・キリストの黙示、神はすぐに送るべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。父なる神様がキリストに、そしてキリストは御使いに、ね、御使いを使わして、御使いから今度ヨハネ、それをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエスキリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。父なる神様からキリストに、キリストから御使いに、御使いからヨハネに、ヨハネからその当時の直接的な、つまり、この激しい迫害にあっているクリスチャンたちに、そしてそれを超えて、今の私たちも含めて全てのクリスチャンたちに、この手紙を当てられているというわけです。次お願いします。 この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。今から2000年前に書かれたこの時点ですでに、時は近づいているっていう危機感を持ってヨハネは書いた。で、それ以来ずっと私たちは、もう今イエス様が来られるかもしれないという、その緊張感の中で、これを読むようにと召されているわけです。で、4節、ヨハネからアジアにある7つの教会へ。この後ずっとこう、7つの教会に宛てた手紙っての出てくるんですけども、それを超えて、黙示録全体が手紙なわけです。その読者は、私たちも含めた全てのクリスチャンたちです。で、9節、私ヨハネは、あなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたと。で、この後、様々な幻を彼は見ていく。それを、次お願いします。こういう形でですね、その声はこういった、あなたが見たことを巻物に記して、七つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。それが残ってるわけですね。じゃあ何のために彼は書いたのか。ローマ皇帝ドゥミティアヌスという人がですね、紀元81年から96年までローマ皇帝として君臨しましたが、その間非常に激しい迫害があったそうです。で、ヨハネはこのまさにその迫害の真っ只中で90年代にこの黙示録を書いたと考えられていますけれども、で、その読者たちにヨハネと同じように迫害に会っている人たちに恐れることはない。共に死を待ち望んでいこう。迫害に屈する必要はない。勇気を出して共に歩もうということをですね、告げたくってこれを書いた。自分たちが置かれているこの歩みのゴールにあるものは何か、この世の終わりについて予言されてますけども、終わりという、ゴールという言葉は終わりとともにまさにごめんなさい。終わり、エンドっていうね、この言葉は、おしまいという意味とともに、ゴールインというね、どこに向かっていくかということも表してるわけじゃないですか。それのことを、ヨハネは、みんなと一緒に見せようと思って、この手紙を書いたということですね。で、そこでですね、この今日のお読みいただいた13章を見ていくにあたって、13章に密接に関わっている12章の一部分を見ます。今映していただいているところですけども、12章の一節から見ましょう。また大きな印が天に現れた一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、これ何のことでしょうかね。もう象徴的な表現ですから何かを意味しているとは思いますけども、何だろうかなとね、思いながら見ていきましょう。頭に12の星の冠をかぶっていた女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。で、この後男の子を産むんですよね。で、それはメシアです。ということは、この12の星の冠をかぶっているこの女というのは、イスラエルの十二部族、イスラエルの民を表すと思われます。で、そこで次見てみましょう。お願いします。また別の印が天に現れた見よ、炎のように赤い大きな竜。それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。まあ、王冠をかぶっている、しかも十も七も完全数です。非常に影響力のある複数の、これはローマ皇帝たちをはじめとする、この政治権力を表すと思われます。多くの、この、権力者たちがこれまでの時代、クリスチャンたちを迫害し続けてきたわけですよね。4節、その王は天の星の3分の1を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また、竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。次お願いします。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられたと。あるんですね。 これが先ほどちらっと申しましたこのメシアを表すことですね。そしてその次行きましょう。続いてですね、6節からですけども、女は荒野に逃れた。そこに1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって捕らえられた場所があった。1260日というのは、1年を360と数えると3年半なんですよね。で、3日半とか3年半とか、この、42ヶ月とか、そういう、この数字が黙示録の中には、幾度も出てきます。この後もまた出てきますので、その時に触れますけども。で、この女が荒野に逃れます。で、これは、この、ヘロデによって、赤ちゃんイエス様が、生まれた時に、この、その命が狙われる。けども、エジプトに逃げますよね。荒野に逃げる。で、そのことが、つまり福音書に書かれていることがこういう形で暗示されているわけです。すでに、この、つまり、神様によって計画されていることが、歴史の中で起こってきたようにこれからも起こっている。その中に私たちはあるんだよということを暗示しているようです。で、7節。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその御使いたちも戦ったが、その使いたちも戦ったが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。で、この竜って何のことか。その次お願いします。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に、ね、投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。この竜っていうのは悪魔、サタンのことなんですよね。で、この、サタンが親玉で、で、この後13章では2つの獣が出てきます。で、2つの獣って それぞれ今から見ていくように、このクリスチャンたちを迫害する大きな勢力なんですけれども、この竜と二つの獣というのが、偽りの三位一体、疑似的な、神様の三位一体を真似て人々を惑わすようで、結局は偽物に過ぎないという、その、獣と竜という形で出てくるんですね。で、その次を見ていきます。13節になりますけども、竜は自分が地へ投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女には大きな翼、わしの翼が二つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。これも三年半ですよね。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。次お願いします。あ、ごめんなさい。しかし、地は女を助け、その口を開けて、この、竜が口から吐き出した川を飲み干したと。その次お願いします。すると、竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち、神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は、雲辺の砂の上に立ったと。このように、イスラエルのこの末として、アブラハム、ダビデの子、イエス・キリストが生まれた、そのメシアの、これまた子孫として多くのクリスチャンたちが、迫害を受けている。で、その様子がこうして書かれていて、この地に落とされた、つまり天で、この、打ちのめされて、天にいることができなか、できなくなった、竜、サタンが、地の上で、いよいよ、地に残されているクリスチャンたちを激しく迫害しようとしているというところで、今日の13章に入るわけですね。それでは、13章を見ていきましょう。まず、一つ目の獣というのが、海から登ってきます。13章の一節からですね。また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には10の王冠があり、その頭には神を冒涜する様々な名があった。先ほどと同じです。同じように、この王冠ですから、政治権力者たち、王たち。直接的にはその当時にはローマ皇帝を暗示している。で、2節、次お願いします。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。 で、これはダニエル書にですね、そのような幻がすでに予言として書かれていたんですね。で、そのことから引用されています。今映していただいてますが、その一部分だけ見ますが、7章の24節から。10本の角はこの国から立つ10人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり3人の王を打ち倒す。糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼らの手に委ねられると。そして、暴力を用いて獣は世界を片っ端から自分の支配下に置こうとして、激しく活動していきます。で、黙示録に戻りますけれども、13章の3節からです。その頭のうちの一つは撃たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い、竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。サタンがその政治権力者たちに力を与えたので、そのものすごい力を持っている政治権力者たちの背後に、この、いて操っている悪魔を礼拝するようになるというわけですね。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうかと。神に敵対する力である悪魔を拝み、そこから権威と力をいただいている獣たちを、政治権力者たちを、支配者たちを礼拝するように、崇拝するように多くの人々が惑わされると。でも、なんか拝まされているというよりも、自発的に拝んでいる姿がここにあるわけですよね。これまでの歴史の中でも、幾度も幾度もこういうことが起こってきたと思います。なお、この十の角と七つの頭を持ち、竜と共に拝まれているこの獣。先ほどの竜と、この同じような描写がありますから、それこそサタンとこの獣が象徴するクリスチャンたちを迫害する政治権力者たちというのは一つだということが、ここで暗示されているわけですよね。もう、がっつり、サタンに支配されて、その力を振るってクリスチャンたちを迫害する。で、この獣は、イエス様がですね、こう予言されている存在であります。次お願いします。マタイの福音書の24章からですが、24章の15節ですが、それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。と言われました。また、この荒らす憎むべきもの、忌むべきものについて、パウロはですね、別の言葉でこんな風に書いてますね。次お願いします。テサロニキ人の手紙第2の2章の3から12の一部分ですが、どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法のもの、これですね。すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法のものはすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。不法の秘密はすでに働いています。ただし、秘密であるのは今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。その時になると不法のものが現れますが、主イエスは彼を御口の息を持って殺し、来臨の輝きを持って滅ぼされます。あるんですね。獣、荒らす忌まわしいもの、不法のものと言われている、それは当時のローマ皇帝も、またそれ以降の多くの権力者たちをも象徴している。そういう表現であります。で、いくつかの特徴がありますが、まずこの獣というのは、イエス様のパロディ、つまり、イエス様のことを、この、模擬的に少し、ある意味で茶化しながら、描写している。そういう表現だということですね。で、頭をこう決定的に打たれた。けれども、それが治った。イエス様が、この十字架で殺されたんだけれども、蘇ったということのパロディですね。そして、獣と竜の一体性も、先ほどちらっと申しました、この竜、サタンと獣たちの三位一体ということと、 イエス様、聖霊、父なる神様の三位一体、それを真似ているパロディであるということですね。そして、神を汚す名が記されている。神を汚す口をも持っていますけれども、そのことが13章の5節に出ていますので、次お願いします。はい。この獣には大言相互して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の皆と神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜した。これは、この、主イエス様こそ救い主であるというふうに告白したい彼らに対して、この、そうではない。ローマ皇帝カイサルこそ、キリストを救い主だというふうに、言わせようとする。神を冒涜させようとする、そういう圧力をかけた、当時のローマ皇帝のことを暗示している。と思われます。さらに、海から登ってきた獣は、今出ていたように、その42ヶ月、やはり3年半の間、活動は許されている。ローマ皇帝を代表とする帝国によってクリスチャンたちが迫害されますけれども、それは、7という関節数の半分、つまり、限られた期間でしかないんだということがここで強調されているわけですね。次の7節を見ましょう。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。また、あらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。打ち勝つことを誰が許すんでしょうか？権威を誰が与えるんでしょうか？神様ですよね。不思議なんです。神様が、このクリスチャンたちを迫害する当時の権者たちに、権力者たちに、その許可を与えている。権威を与えている。だから、悪魔が働くのも、全部神様の見許しの中で、神様が許可されている範囲の中でだけに限定されているんだ、ということなんですね。忍耐と信仰を持ってイエス様に従う人たち、すなわち別の言葉で言うならば、天に住む者たち、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名を書き記されている人たち、その人たちは迫害と殉教を神様によって導かれつつ経験していくんだ。それが次の8節ですね。お願いします。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時からほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。そしてこのサタンやそのサタンを礼拝するようにと強要する権力者たちを礼拝することを拒む者たちは迫害されていくと。一つ注意すべき点は、キリスト者がその殉教を通して竜と獣に打ち勝つことと、獣が生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つということは、同じ現実の別の表現だということです。つまり、クリスチャンたちはどんどん迫害されて、いじめられて、本当に弱さのうちに、捕らえられ、あるいは、この、殺されていく。その弱い姿のようなんですけども、実はそのことがそのまま天において、神様の栄光を表す勝利につながっているんだと。それが表裏一体なんだということがここで記されているということなんですね。で、こんなことが書かれてました。次お願いします。12章に戻りますけども、10節。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や、私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。この先ほど竜が、この撃たれて投げ落とされたっていう場面の次の箇所ですよね、これ。11節。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったと。だから、地上で苦しめられて迫害されて、この、それでもイエス様を信じることをやめないで、死に至るまで忠実に従い抜いたというそのことが、つまり地上でのクリスチャンたちの敗北が天においての勝利だってことがここで書かれてるわけですよ。キリスト者の敗北は、実は神の勝利なんですね。だからこそ、 神様は許可を与えているわけです。悪魔や竜のその活動に対して。で、ここに一つの大きなメッセージがあるんですね。私たちがこの地上で歩むときに、その私たちの地上の歩みというものを、私たちを中心に、私たちの視点で見るときに、半分しか見えない。クリスチャンとして歩むことは、なかなか実を結ばない、苦しい、この辛い戦いを強いられるものだ。そして、今実際に世界で多くの人たちは、その信仰の上に迫害され、撃たれ、殺されていっている。ああ、なんということだ。なんてクリスチャンたちは弱いんだ。ね。なされるままじゃないか。でもそれは半分なんですね。天から見るならばそれは勝利なんです。で、その天からこの世界を、私たちの歩みを見ることができますかという強烈なその励ましのメッセージがここにはあるってことなんですよ。で、ですから9節、次お願いします。耳のある者は聞きなさい。囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。つまり、天の視点で私たちの歩みを見ることができる信仰を持ちつつ忍耐するんだよということが言われているということなんですよ。獣に例えられている巨大な権力が世界を圧倒し、その暴力でもって、世界中の民がこの権力を崇拝するってこと、それは歴史の中で繰り返し繰り返し起こってきました。だからこそ、その獣の存在の本質を見抜いて、屈しずにキリストに従い抜くというクリスチャンたちが、この、必要だし、それらの私たちの、ある意味で先輩たちの忍耐と信仰によって今があるということですよね。けども、一方で残念ながら、多くの教会は、ある意味でその、神様が与えられている使命に従い抜くということに失敗してきたということもまた事実ですよね。さあ、もう一つの獣に目を移していきますが、13章の11節からですね、次お願いします。また、私は別の獣が地から登ってくるのを見た。今度はこの獣はですね、何を意味しているのか。竜がサタン。そして一つ目の獣は、当時のこのローマ皇帝を筆頭とするクリスチャンたちを迫害していた政治権力者たち。じゃあ次の獣は、この、また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。それは、子羊の角に似た日本の角を持ち、竜が語るように語っていた。この子羊っていうことは、やっぱりまたこれも、このイエスのパロディ、イエス様を暗示するようで全然違う偽物ということですよね。で、言葉をもって第一の獣、つまりローマ皇帝や、この政治権力者たちを礼拝するように人々に勧めているということですね。さらに第二の獣は天から火を降らせるような印を行っていきます。次お願いします。12節。この獣は最初の獣が持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませた。で、これは何かというと、ローマ皇帝を崇拝することを勧める偽預言者たちのことなんですね。で、そのことが次お願いします。ここでですね、16章の13節でこんな風に出ています。また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出てくるのを見た。竜、このサタン、それから1つ目の獣、そして2つ目の獣、すなわち偽預言者、この疑似的な三位一体から偽りの言葉が出て多くの人々が惑わされるということがこれまでの歴史でも繰り返し起こってきたわけですよね。それが予言されています。で、13章に戻ります。次お願いします。13章の13節ですね。また、大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。まあ、皇帝崇拝という宗教的な力を用いて人々を激しく揺さぶっていく。不思議なことをして、この奇跡をも用いて。で、次お願いします。14節。また、この獣は、あの獣の前で行うことが許された印によって、地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように、地に住む者たちに命じた。それから、その獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにした。 固定礼拝という宗教的な力は宗教面だけでこの人々を脅かすのではなかった。イエス様に忠実であるがゆえに皇帝崇拝を行わない者は、様々な形で迫害を受けていきます。で、それがですね、次お願いします。16節からですね、こんな風に言われてますね。また、獣は、すべてのものに、すなわち小さいものにも大きいものにも、富んでいるものにも、貧しいものにも、自由人にも、奴隷にも、その右の手、あるいは額に刻印を受けさせたと。またその刻印を持っている者以外は誰も物を売り買いできないようにした。刻印とはあの獣の名、またはその名が表す数字である。ここに知恵が必要である。知恵ある者はその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから。その数字は666である。で、皇帝崇拝をしない者は、いわゆる商業、この社組合が、この牛耳っているところの様々な、この、生活に必要なものを買えないようになる。で、実際にローマ皇帝はそういう縛りをですね、人々に課して、何とかして、このローマ皇帝を崇拝するようにと、強引に圧迫をかけたと言われています。で、そのような、この出来事が、このローマ皇帝だけではなく、様々なことを通して、ある意味で、ナチス統一もそうですし、この、起こってきたと。江戸時代のこの日本における迫害者もそうでしたよね。このようにして、政治的な圧力、つまり一つ目の獣と、二つ目の獣、偽預言者、宗教的なこの偽りの言葉でもって惑わす。そういうことでもって世界中を背後にある悪魔は脅かし続けてきたわけですよね。圧力に負けて信仰を捨てて、殉教から逃れるということができるかもしれません。でもそれは結局、悪魔礼拝につながるんだということを、忘れてはならないわけですよね。で、666っていう数字がありました。で、人を表す数字だと言われますね。実際にこれはいろんな説があります。で、この、ラテン語でも、あるいはヘブル語でも、この数、この、いわゆる、アルファベットでもって数字を数えることができる。それを、この、綴りをですね、数えていくと、そのトータルが666になるのが皇帝ネロだと言われます。で、けれども、もう様々な象徴があるように、この666という数字もやっぱり象徴で、じゃあ何を象徴しているかというと、7っていうのは完全数じゃないですか。で、777ではなくって、666、全部不完全な、中途半端に過ぎない、そういうもの、この、多くの人々に影響を与えるようで、結局は偽物だということが露呈されるような、恐るに足りない偽物に過ぎないんだということが、ここで暗示されている666という数字の意味です。さあ、もう終わらなければなりませんが、黙示録の最大のポイントって何かというと、主が支配しておられるはずなのに、王の王、主の主がやっと来られて、そして蘇られて、天に帰られて、聖霊が下って、ものすごい勢いでもって、この主が明かしされているにもかかわらず、なんで迫害が起こるのか。それは、その迫害を通して、悪魔が打ち倒されて、神様の勝利が表されていくからなんだという、この天の視点で世界を見る、十字架からね、イエス様があんなにも惨めな姿で殺されてしまったという、イエス様が死んでしまって、ああ、もう全部これで終わったんだ、と思われたような、その十字架から世界を見るという視点を私が身につけなければならないっていうことなんですよ。一時的にはイエス様はもう惨めな死でもって、この、やられてしまった、と思われたけれども、でもイエス様はそこから復活された。同じように、私たちが天の視点でこの地上の歩みを見るときに、十字架からイエス様に従っていこうとするときに、十字架を追って私に従ってきなさいと言われるように、苦悩がつきものであるという、でも、この聖書とは全く違った価値観で回っているこの世界において、クリスチャンとして生きていくことは、しばしば、この戦いを強いられるんだけれども、それは実は、天の視点から見るならば、大きな勝利なんだということを、日々私たちが心に刻みながら、 失敗しても、あるいは断られても、あるいは苦しみを強いられても、その十字架を担いつつ進んでいくという、このことなんですね。昨日、進学校の信徒コースっていうのがですね、また、ずっと7回にわたってですね、待たれていて、その最終回で、私は、その、ズームの操作をするもんですから、河原崎明先生と神戸地方教会の牧師がですね、メッセージをなさる、それを、ご主人は味わうことができるんですよね。他の方々は受講料2万円払ってる、私はタダでですね、それを受講することができるんですけども、その中で、最後の方にですね、三浦綾子さんのこんなエピソードを紹介されてました。それはその、教会の働きの一つとして、癒しっていうことがあるっていうことを、語っておられる中で、話されたんですけれども、三浦綾子さんが様々な病気を負って苦しんでいるその中で、ある方が、このお電話をくださった。そして、綾子さんに、私は神様から癒しの賜物を与えられています。私が祈ったらあなたの病は治るから、言って、この癒しのお祈りをさせていただきたい。受け入れてくださいますか？そうすると、綾子さんはですね、丁重にそれをお断りになったそうですよ。その理由は、私は次から次へと病を神様からいただいている。で、正直、私はこんなにも病をいただいて神様からエコひいきされているかのように思っている。そしてその病との戦い、苦しみの中で生み出されてくる、この文学がある。そこからしか生み出されないこの文学を通して神様の栄光が表されてきた。ですから、癒しを、願って、そのように申し出てくださったお気持ちは嬉しいですけれども、ありがとうございます。ご辞退いたします。って、そう言ったというんですよ。で、私たちは、もちろん、神様からの癒しを信じて、そして癒されてほしいと、自らのためにも、また愛する人たちのためにも祈るわけです。と同時に、その癒されない間の苦しみ、あるいはまた、クリスチャンとしての良心に従って生きようとするときに、この、蔑まれたり、損をしたり、あるいはこの冷ややかな目で見られたりということがあるけれども、でも、そのことを通して神様はご自身の栄光を表しておられるんだ。実は、敗北のように見えていることは勝利なんだということを忘れないで、主よ、癒してください。信じます。主よ、このことを成功へと導いてください。信じます。けれども、その過程においても、あなたは私のこの苦しみを用いてくださることを知っています。とですね、祈ることが許されているんだ。ということなんですね。どうぞ、この私たちは、天の視点で、また十字架からこの世界を見るというその視点でもって、今週も、またこれからの、いつ、イエス様が来れるか分かりません。いつ私たちのこの地上の生涯が終わるか分かりませんけれども、その日々をご一緒に歩んでいきたいと。そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今、短く、黙祷をお下げしたいと思います。その中には、先週も見ました、私たちの神の家族、世界の多くの人々が今も、迫害下にあって、上を仰いで、主を礼拝していることを思う、そのこともまた含まれると思います。御言葉を握りつつ、黙祷いたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、恐れずに死を待つと題して、愛するお人々と共に黙示録を見てまいりました。これまで、多くのクリスチャンたちが、激しい迫害の中、あなたのみを恐れ、迫害する者たちを恐れず、それに耐え、十字架を追い、あなたに従い抜いてきたことを 教えられております。神様、そして私たちもそれぞれ置かれている持ち場、立場、状況において戦いを強いられています。あなたに従うこと、この聖書の価値観で生きることが難しいと思うことがございます。神様、憐れんでください。どうか、敗北に見えることがあなたの目から見るならば勝利であること。十字架の死の向こうに復活があったように、私たちが十字架を追って歩むときに、そこにあなたの栄光が表されていることを忘れることなく、どうぞ、お父様のご愛、主イエス様の取りなし、聖霊に満たされた一日一日を、どうぞ、今週も歩むことができるように、どうぞ神様、特に今戦いを強いられているお一人一人に深く深く届いてくださいますことをお願いいたします。この一週間をあなたの御手にお委ねして、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ご無理でない方はご起立ください。新聖歌464番をもって、私たちの信仰の音を主にお捧げします。本日の献金当番は谷口絹江氏と有本俊和系です。献金の感謝を有本俊和家に捧げていただきます。
天の地の神様、皆をあがめます。本庁も皆さんと一緒にこの御開福音教会に集い、あなたを礼拝できたことを心から感謝いたします。アドベント